ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。 NHK 出版から発売中の私の著書デジタルファシズムの中でも触れているテーマから、さらにタイムリーな話題も交えて解説しています。さて本日取り上げるのは、よそさんに強いデジタル、京都のデジタル事情です。皆さん、最近のニュースでですね、いよいよ、給付金ですね、18歳以下年収960万以下の、世帯に、子どもの頭数で、10万円ずつ、給付するよという話、それからもう一つ、マイナンバーを、持っている人に、最大で2万円の、これも一種の給付金ですね、をやりますと。で、これが新政権のコロナ対策としてですね、景気対策として、今セットで出てきてるんですけれども、にわかにですね、マイナンバーということで来ていますけれども、マイナンバーをですね、これもカードを作ったら、その時点で漏れなく5000円もらえると。健康保険証と紐付けると7500円もらえると。銀行の預金口座と紐付けると7500円。すごいですね。ちょっとずつなんかちまちまと小出しにして、ポイントがなんかもらえるという感じなんですけれども、これどうですかね、皆さん。なぜこんなに時間が経っても日本ってマイナンバーが普及しないのか、なんとなく不思議じゃないですか。もちろんデータというのは一箇所に集めれば集めるほどもちろん便利になります。ワンストップでいろんなことができるようにもなります。私たちは今 SNS と、それからスマホと、デジタルがもう日常生活の本当に一部になっている、そういう生活にどんどん慣れてきているのに、なぜこのマイナンバーだけは私たちあんまりこうやりたくないのか。やっぱり心配なんですよね。漏洩してしまったらどうしようっていうのがすごくあると思います。2つ理由があって、1つは今までしょっちゅうね、ニュースで例えばキャッシュレスの、キャッシュレス決済の情報漏れましたとか、年金の情報漏れましたとか、しょっちゅう聞いてるんですけれども、その後どうなったかっていうのなんとなくうやむやになってニュースって終わるじゃないですか。で、今回ね、健康保険の医療情報も健康保険証の情報もこれマイナンバーに紐付けたら7500円あげますよということなんですけれども、やっぱり私たちの医療情報ってすごく大事なんですね。すごく大事で、でもすごく繊細な個人情報ですよね。自分の持病とかね、今治療している病気とかって知られたくないじゃないですか。やっぱりこれが何かの形でどっかに漏れてしまうと、やっぱりいろんな不具合が出てくるし、例えば差別の、きっかけ、原因になってしまったりね、子どもがそれでいじめられるとか、いろんなことが起きてくるので、今まではですね、各自治体でそういう情報っていうのは役所の人も聞いちゃダメですよ、原則的にはそれはもう究極の個人情報だから聞いちゃいけませんという法律が決まっていたんですね、原則的なルールが。なんですけれども、今回、デジタル化を進めましょうということで、その辺ももう全部取っ払ってしまって、少し緩くしてそういうのも聞けるようにしましょうというふうにしてしまったので、今回一気にですね、マイナンバーに健康保険証も紐付けましょうということになったんですね。なんですけど、やっぱ健康医療の情報だったりとか、それから個人情報、預金のね、預金にいくらあるか、銀行口座の情報とか、これもですね、万が一漏れたらってことを考えると、もう怖くてカードなんか持ち歩けないわけですよ。で、なのにそのカードを持ち歩く まあ、鳥類って健康保険証の代わりに使うっていうことはですね、それだけ落としたりするリスクも大きくなるし、それからカードを持って例えばお会計しようとしているときに後ろから写メを取られてしまうってことだって考えられるわけです。これよくね、中国なんかでこれが起きてしまって、すごく QR コード決済が問題になったんですね。後ろから写真撮られてしまうということで、まあ、こういう問題ってすごくたくさん起きるんです。でましてや私たちまだ使いこなせてないじゃないですか、キャッシュレスでも何でも。なのでこれだけ大事な情報を一箇所にしてしまって、でそれをプラスチックのカードで持ち歩くっていうのはやっぱり相当危ないわけですね。なのでこれはですね、7500円、まあ1万2万のお金に目がくらんで、でこれ入れてしまうとね、まだまだリスクはすごくあるので、ちょっとこれは本当にね、急かされるかもしれないんですけど、慎重にした方がいいかなというふうに思います。でやっぱりキャッシュレスというと、私たちやっぱりお会計なんかもキャッシュレスになってやっぱりすごく便利になって、レジでもたもたしなくなって、ああよかったわって思ってる人も多いと思うんですけど、意外とですね、キャッシュレス、現金よりキャッシュレスしか僕は使いませんっていう人なんかもねいるんですけど、例えばですね、それを使うお店の立場になって考えることってあんまりないんですよね。私この間書店でイベントをしたんですけども、書店の店長さんがねこういうふうに言ってたんです。書店っていうのは、例えば雑誌だったら一冊売れて、例えば利益は10円20円の世界なんです。でそういう単価の本書籍でクレジットカードとかキャッシュレス使われてしまうと、決済ですね、スマホ決済使われてしまうと、その手数料を書店が払わなきゃいけない。でそうなるとやっぱすごく負担になって、それですごくそれが負担になって、やっぱり潰れてしまう本屋さんもたくさんあるんですよ。本屋さんみんな泣いてるんですよ。たった数分レジでの時間を短縮したいがために、その利便性と引き換え、便利さと引き換えに本屋さんが泣いてる、それも地方の小さな本屋さんが泣いてるっていうことを本当は知ってほしいんですっていうことを言ってたんですね。でその時聞いた時は私もハッとして、あそうか、もうなんかいつも私たち今急いでいて、あレジでもパッてスマホをかざして決済できれば時間が短縮できて便利だなって思っているけれども、実はその向こうに困っている人、泣いている人、それによって負担がかかっている人たちっていうのがいるんだな、そういうことに想像力が使えなかったなというふうにちょっとね反省をしたんですね。でそう考えると、例えば大手はそんなに負担にならないかもしれないけども、私たちの地元の例えば京都の昔からある小さな商店とか小さな本屋さんとか、まあ、喫茶店とかね、そういうところもね、私たちいつまでも自分たちの町にその昔からあるお店ずっとあってほしいなって、潰れてほしくないなって思ってるんですけども、その一方でやっぱりどんどんどんどんスピードが速くなって、便利でだったら楽しいな、便利な方がいいな、みんなもやってるし遅れたくないなと思って、どうしてもスマホ決済ってやってしまうんですけども、実はその小さなお店というのは、私たちが現金を使って支払うとその手数料はいらないんですね。ですごく今景気がいい時ならまだしも、やっぱりコロナでね、小さいお店っていうのはすごく今大変 で特に小さなお店にそんなに政府がね助けてヘルプをしてるかっていうと、とってもやっぱり大変なんですね。でおそらく京都の中でも皆さん の住んでる地域でも、昔からとお店がなくなってしまった、コロナでもう店閉めてしまいましたっていうところ結構あると思うんですよ。でもちろんコロナ不況というの、お客さん来ないっていうのもあるんですけども、もう一つやっぱりキャッシュレスの使いすぎっていうのが結構実は負担になってる。意外とこれ知られてないんですけどね、現金を使うことって今地元の小さなお店を結構支えることにすごく貢献するんですね。で京都は小さな書店さんもたくさんあるし、小さな昔ながらの商店もたくさんありますよね。でそこがまた京都の魅力でもあるし、やっぱり大手 のチェーンのお店ばっかりっていうと、世界中ねどこの都市に行っても同じ風景になるんですよね。 私これアメリカに住んでいた時にアメリカの地方都市にね行って、ある時からあどこの地方都市も随分似たような風景になっちゃったなと思ったことがあったんですよ。それって昔からその地域にある小さなお店がだんだんチェーンのお店が増えてくることによって消えてしまって、どこ行っても同じチェーンのお店の風景になって始めてたんですね。でこれはとっても味気ないし寂しいし、あの地元のに住んでいる人はね、地元の昔から知ってる商店、家族でやってるような商店がなくなっちゃって本当に寂しい、地元ならではのカラー、ならではのカラーがなくなってしまったんだっていうことをすごく言ってたのがもう10年ぐらい前ですかね。で京都なんかはもう本当にあの最先端のものとそれから本当に古い文化が共存している珍しい地域ですよね。京都って本当に100年200年単位の古い歴史とから最先端のアートみたいなのがあったりして、やっぱりであの世界中の人が一生に一回は行きたいのは京都だ、ナンバーワンは京都ですっていうのすごく私わかるんですね。でそれでいてあの多様性があるので、やっぱりいろんなあの異国から来た人たちが居場所を見つけられる地域だなと、そういうあのカラーがある地域だと思っているんです。でそれをやっぱり支えているのはそのたくさんある小さな昔からあるお店ですよね。お店がその町の、 あの顔を作っていて、それがとっても京都はあのいろんな顔を、万華鏡のようにいろんな顔を持っている都市だなというふうに私は思っているんです。でそれがやっぱりデジタル化でとっても便利になって、とってもそれは楽しいんですけども、その反面その便利っていうことしか見えなくなってしまうと、私たちのねこの宝物であるその地域の多様性を作っている地域の、お店がどんどんなくなってしまって、気がついたらどっかで見たことあるようなチェーンのお店ばっかりになっていたってなってしまわないように、本当にちょっとしたことなんですけども、私たちの意識の持ち方でそういうのっていうのは食い止められる、でそんな風に思います。ですから本当にマイナンバーの話だったり、それからあのキャッシュレスの話だったり、これからどんどんどんどん進んでくると思うんですけれども、あのスピーディーになることと引き換えに、失っていくものっていうものが実はとっても価値があるものなんだっていうこともあのちょっと意識して考えてみるといいかなというふうに思います。まだまだですね、デジタル化ってこれからもうスピードで進んでいくし、新政権のまたこれ目玉政策でもあるのでね、あの今後もあのこのテーマ、どんどん取り上げていきたいと思います。本当にまだまだお伝えしたいこともたくさんあるんですけれども、そろそろ時間が来てしまったということで、今日は終わりにしたいと思います。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、この番組は再放送もされています。番組の再放送終了後にはラジオミックス京都の番組ページからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。そして毎月一度配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でも、こういったまたあのもう少しですねこう時間しっかり長めにとって、普通のニュースではニュースの裏側、裏の裏までしっかり話していますので、堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。さらに私の著書、今 NHK 出版から出ているデジタルファシズム、絶賛発売中ですので、お近くの書店で、町の書店さんでぜひ手に取ってみてくださいね。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。